皆さん、こんにちは。BNI メンバーの安さやかです。オフィシャル BNI ポッドキャスト。本日は BNI 東京港中央リージョンエグゼクティブディレクターの大竹さんと共にお送りしております。第207回は、与えることは変革をもたらすと題してお送りいたします。英語版のエピソード880をご参照ください。このポッドキャストは、コンビニの人材育成を支援するコンクリ株式会社と、ビジネスの自走化を支援するアクションコーチの提供でお送りいたします。さて、今回は与えることは変革をもたらすということなんですけども、これ大竹さんがすっごく大事にしているテーマじゃないですかね。
はい、そうですね。今回、BNI の理念であるギバーズゲインということについて、本質に迫っていこうっていうテーマだというふうに思うんですよね。ヤスさんもギバーズゲインという言葉に対して、どういう考えを持っているかってあると思うんですけども、ヤスさんはギバーズゲインって何ですかって聞かれたら、どんなふうにお話しされますか？
そうですね。やっぱり与えるものは与えられるとか、そういう実際に BNI の中で聞いている話もありますけれど、まず自分のビジネスを応援してもらうためには、自分から応援する姿勢やその行動が大事だよねっていう話はよくしますね。
なるほど、いいですね。ギバーズゲインって何ですかって聞かれたときに、それぞれの解釈とか伝え方があるんじゃないかなというふうに思っていて、ちょうど先日あるメンバーの方から、ギバーズゲインっていう理念はとても気に入ってるんですけど、人によって捉え方が違うので、解釈が違うから、ちょっと話が噛み合わないと、なかなか難しいと、コミュニケーションがうまくいかないときがあるっていうふうに相談をされたんです。私はこれに対して、マイザーさんがギバーズゲインっていうものをどういうふうに考えているかっていう原理原則を大事にするべきなんじゃないかなっていうふうに思っているので、3年くらい前ですかね、マイザーさんが出されたインフィニット・ギビングっていう本があるんですけど、無限のギバーになるための本です。その本をお勧めすることにしてるんです。皆さん読んだことあります？
そうですね。それこそ大竹さんから実はお勧めいただいて、少しだけ読んでみたんですけど、なかなかまだちょっと読み切れてないところがあるので、今日はぜひいろいろお話を伺いたいですね。
ありがとうございます。ギバーズゲインっていうのをより実践するために大事なことを7つの原則にまとめて書かれているんですよね。すごくわかりやすい本なので、皆さんもぜひ読んでいただけたらなというふうに思うんですけど、ギバーズゲインって実際何なの？与えるって実際どういうことなの？とか、与えて自己犠牲になるんではなくて、与え続けながらも自分も豊かになっていくためにはどうすればいいの？っていうギバーズゲインっていう生き方を自分が体得するためにはどうしたらいいのかっていうヒントが詰まってる本なんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。そのために必要な普遍的な7つの原則について書かれているんですよね。これ1個でも書けちゃうとうまくいかないっていうふうに言われていて、私この本を最初読んだ時に、いやもうちょっと早く言ってほしかったなっていうふうに思ったんです。16年間で BNI 関わってるんですけど、結構回り道しちゃったかなっていうふうにちょっと感じてます。
そうなんですね。ちなみに今回のテーマである「与えることは変革をもたらす」っていうことについてなんですけど、それと BNI で言われている世界のビジネスのやり方を変えるというこの関係性って大竹さんどんなふうに捉えていらっしゃるのかお聞きしてみたいですね。
はい。BNI のビジョン自体がギバーズゲインっていうことで、与えるものは与えられるということで、与えることが先で、その後に巡り巡って自分にも返ってくるっていう考え方だと思うんですけど、それをより多くの人が実践していくと、どういう世の中が作れるのかっていうことなんじゃないかなというふうに思っていて、私の解釈ってすごく卑近な例で恐縮なんですけど、BNI っていうのはビジネスの場で大人が真剣にサンタクロースの活動をすることだと。いうふうに思っていて、なんだったら世界サンタ連盟みたいなものを作っていこうよと、そういう社会活動なんじゃないかなって、勝手にですよ、これ私の解釈なんですけど、っていうふうに思ってるんですよね。
サンタ連盟ですか？
世界サンタ連盟でも、世界サンタ同盟でもいいんですけど、サンタクロースって子供たちが欲しいものをプレゼントして歩く、そういうおじさんの話だと思うんですけど、でも、今、人それぞれ欲しいものってすごく多様化していて、自分一人で自分の周りの人が欲しいもの、必要なもの、困っていることっていうのを全て解決してあげることって、なかなか難しいと思うんですよね。なので、小さなサンタクロースなんですよ。小さなサンタクロースなんだけど、一人ではなかなか全ては解決できないんだけど、小さなサンタクロース同士が連盟を組んで、チームを作って、周りの人の全ての困りごとだったりとか、やりたいこと、夢や希望というのを叶えていこうと。 いうこと。それをビジネスの場で経営者が真剣にやっていこうと。そういう社会活動なんじゃないかなっていうふうに思っているんですよね。それはヒントになったのが、ある巨大掲示板に書かれたお話だったんですけれども、こんな質問があったんですよね。サンタは本当にいるの？と子供に聞かれた時に、どう答えるのが一番いいでしょうかっていうことが相談されていて、いろんな方が回答されていたんですけれども、その中ですごく素晴らしい回答があったんですよね。この後ご紹介したいと思うんですけど、例えば、ヤスさんだったら、子供からサンタさんって本当にいるの？って聞かれたら、どんなふうに答えられますか？
そうですね。いるよって言うかも、私だったら。
理由はどんなふうに答えられます？
言うか、そうですね。夢を与えられる存在だと思うので、理由難しいです
難
ね。
しいですよね。
でも、信じていたら必ずサンタさんはやってくるよ、みたいな。言う
ああ。
と私には答えにくいんですけど、信じているからだよ、みたいなのはあるかも。ごめんなさい、回答がうまくできないです。
めちゃめちゃいいですね。ありがとうございます。聞かれて言葉に困る、そういう質問なのかなと思うんですけど、掲示板で素晴らしい回答をご紹介したいと思うんですけど、私の方でお話しさせていただきます。サンタはいます。ただ最近はプレゼントはサンタが直接は関わっていないことも多いんです。昔のようにサンタさんがおもちゃを作り運び配っていた時代とは変わりました。まず家の中に入れません。煙突とかないし、鍵かかってるし、そもそも勝手に入ったらダメだし。サンタがプレゼントを持ってきたとしても、玄関で親御さんを呼んで受け渡してサンタさんの代わりに置いてもらうことになります。そして何より子供の欲しがるものが市販品になったことです。ゲームが欲しいとか、スマホが欲しいとか。こうなるとサンタさんはもう作れません。サンタさんに作れないなら私たちが代わりに作りますよとたくさんの企業が作ってくれているわけですが、全国へ運ぶところも運送会社がそのままサンタさんに代わってやっています。つまりプレゼントを制作して輸送して枕元に置くところまで全てサンタさんの代わりに私がやりますよという人たちだけで済んじゃうんです。一人のサンタが全て行うのではなく、力の小さいサンタ役の人がちょっとずつ役割分担しているわけですね。その回で世界中を回りというのは残念ながら今はイメージだけです。ただ言えるのは今サンタの代わりにプレゼントを作っている人も、このプレゼントを受け取った人が幸せになったらいいなと思いながら作り、運んでいる人も、このプレゼントを受け取った人が幸せになったらいいなと思いながら運び、枕元に置く人もあなたの幸せを願って置いているんです。サンタクロース一人だけがあなたの幸せを願っているのではなく、他にもとてもたくさんの人が子供たちの幸せを願っているからこそ、枕元にプレゼントが届くんです。それはとてもとても素晴らしいことですよ、本当に。あなたも将来こうしたサンタの代わりを担うことがあるかもしれません。人に幸せを与える側に参加できるというのは、これもまた素晴らしいことなので、機会があったらぜひどうぞ、というふうにお答えされたということなんですね。
なんか素敵な回答ですね。
素晴らしいですよね。これを見たときに私思ったのが、あ、これって私たちが BNI でやってることと一緒だなというふうに思ったんですよね。私たちも小さなサンタなので、一人で全ての願いを叶えることはできないんだけど、相手の人の願いを叶えるために、いろんな人の協力を借りて、人の願いを叶えるために努力をする、全力で尽くすということって、私たちがやってることなんじゃないかなというふうに思ったんですよね。私たち言うプレゼントってのはリファーラルのことだと思うんですよね。このリファーラルというプレゼントを受け取った人が幸せになったらいいなって思いながら、リファーラルを毎週提供しているんだというふうに思います。ビジターを招待するときも、この人の人生を変える機会に、このミーティングがなったらいいなって思いながら、毎週ビジターを招待してるんだというふうに思うんですもん。そしてリファーラルを受け取った人も、その人の幸せを願って対応してくれてるわけですし、ビジターを受け入れたチャプターも、このミーティングでの出会いが最高のものになったらいいなと思って、一生懸命チャプターのメンバー全員で、そのミーティングが最高のものになるように、そこでのビジターさんとの出会いが最高のものになるように、一生懸命運営してるんだというふうに思うんですよね。だから、私たちはビジネスを通じて、リファーラルを運ぶサンタクロースになるという活動を広げてっているっていうことなんじゃないかなというふうに思ってるんですよね。皆さん、どう思われますか？
ですね、まさにサンタクロースの行動そのものなんだなっていうことを今聞きながら感じました。やっぱりサンタが子供たちにプレゼントをあげるっていうのは、本当にその回答の話のように、その人の幸せ、お子さんだったらお子さんの幸せを願って、また喜んでもらう顔が見たくて プレゼントをあげるっていうことだと思うんですけど、私たちの仕事や人脈の紹介、いわゆるリファーラルに関しても、その方が受け取ってくれて、結果、その人のビジネスにつながったり、あるいは一生忘れられないような大きな出会いにつながったりすることによって、その人が喜んでくれる顔を少なからず想像してるんじゃないかなと思うんですよ。まさにやっていることは違っても、目指しているところや反応に関しては、誰かの幸せを願うっていうところですごく共通してるんじゃないかなというふうに思いました。
そうですね、ありがとうございます。私たち大人がビジネスを通じて、リファーラルを運ぶサンタクロースをするっていう活動をすることに、どんな意味があるのかなって考えて見てるんですけど、これって多分私たちの子供とか孫とか、その先の世代が、ビジネスを通じて人に幸せを与える側になりたいって思える、そういうきっかけになるんじゃないかなというふうに思うんですね。子供たちが大人になって仕事をする、ビジネスをすることって、そんな素敵なことなんだと、サンタをすることなんだと、だったら早く大人になりたい、早く仕事をしたい、早く自分が幸せを与える側になりたいっていうふうに思う、そういうきっかけを提供することなんじゃないかなというふうに思っていて、実はとても素晴らしいことを私たちやってるのかなっていうふうに思ったりしてるんですね。
そうですね。ありがとうございました。そろそろ終わりに近づいてまいりましたけども、大竹さんからメンバーの皆さんへお伝えしたいことはありますか？
はい、ありがとうございます。前半にご紹介したインフィニットギビングっていうマイズナーさんの本にこう書かれてるんです。ギバーズゲインはただのお題目ではない。人の生き方だと。世界をどう捉え、世界とどう関わるか、自らの態度であって、他者への期待ではない。正しく実践すれば、自らの人生を変え、十分な人の人生を変えれば、世界を変えることができるっていうふうに言ってるんですね。私たちのギバーズゲインっていうのを理念として提唱するだけではなくて、自分が生き方として手に入れていくっていうこと、それによって自分の人生も変わるし、周りの人の人生も変えることができるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。それは今日お話したようにサンタクロースの活動と全く一緒なんじゃないかなというふうに思ってるんですね。現状、まだまだ十分な人の人生を変えるようなリファーラル、出会いが届いているとは言えないんじゃないかなというふうに思っているので、自分だけが誰かの幸せを願って、リファーラルというプレゼントを届けるというだけではなくて、自分の周りの人もサンタクロースになって、人生を変えていく、きっかけを作れる人になっていく、そういうことに貢献していけたらいいなというふうに思ってるんですね。なので、今後も B&I の発展に貢献すること、これを通じて、ビジネスの場からサンタクロースでいっぱいの世界を作っていけたらなというふうに考えてます。
はい。ありがとうございました。最後までお聞きいただきありがとうございます。今回のお話はいかがでしたでしょうか。皆さんからのご意見やコメント、本当に励みになります。よろしければ、インスタグラムや YouTube で発信しておりますので、公式サイトと合わせてぜひコメントを残していただけると嬉しいです。皆さんの声が次回のトピックや内容をより良くしていくための大切なヒントになるかもしれません。一緒にこのポッドキャストを成長させていけたらと思っています。それでは次回もおしゃれ B&I ポッドキャストでお会いしましょう。See you next week!